V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、昼ご飯でございますが、昼ご飯もちろん黒石つゆ焼きそばね。青森でなんせ名物を夜は食べてませんのでね、名物やっぱり食べなきゃなということになりましたんで、黒石つゆ焼きそばを食べようということになりました。黒石までは電車でもそんなに距離がない、そう短いんでね、地元のドライバーさんについていやいやということで、地図も見ずにスタートいたしまして、いやこれがなかなかの繁華街でございまして、結構道が混んでいるんでね、びっくりしておりましたけど、どうなってんだなんと思ってるうちに、やっとこさ黒石の駅前に到着いたしました。 Google さんによりますとね、黒石駅跡なんて書いてあったもんですから、これはなんか記念碑でもあるのかななんと血が騒ぎましてね、キョロキョロキョロキョロ探したんですが、あれねえじゃんっていうことになりましてね、まあお腹も空いてるっていうのもありましたんで、今回はいいや、また後で聞けばということであっさり諦めまして、でもなぜかこういうのは早く諦めるんですけどね、道を間違えた時は諦めて戻るってことはなぜかしないでまっすぐ行っちゃうんですが、これは何がいけないんでしょうか。まあそうやって、どうやって、とりあえず昭和の匂いがプンプンプンプン漂ってくれます。湖南鉄道の黒石駅に入りましてね、パチリパチリと駅の構内の方を写真を撮らせていただきました。で、やっぱりこうお腹が空いてどこのお店行ったらいいのかななんて悩んだ時には、助かるところは観光案内所さん、頼もうという感じで、お昼ご飯のお店を聞きに行きましたけども、実際にはね、小さくなっておじさんが、すいませんがつゆ焼きそばのお店を教えてくれませんかとお願いしたんですけども、20代の女性の方がね、地図を見せてくれまして、ここ鈴の屋さんがいいんじゃないんですかと教えてくれました。まあバイクがあっていうのが分かったんでしょうね、まあヘルメットを持ってたっていうのもあるんですが、駐車場もありますからね、どうぞこちらがいいですよなんていうことで進めていただきました。で、出ようかなと思った時の一言、黒石市内は一方通行が多いから気をつけてくださいねって言われたんです。え、一方通行が多いのね、そんな、こう言っちゃ申し訳ないんですが、田舎の繁華街なんですから、なんでなんだろうななんて、実は走ってきた道が広かったんです。あ、これはいい道だな、まあいい道だなって言うと変ですが、繁華街にしては広いな、あ、まあ雪があるからかななんて思って走っていたんですけどね、まあ私の住む東京じゃ一方通行は大概道が狭いからということで、一方通行に指定されるんですけども、そんなね、道が狭いなんていうところじゃないくらい十分広い。それなのになぜか一方通行ということでね、いやこれは不思議でございました。ですから皆さん、ぜひ黒石に行かれた時、特に市内に入りましたらね、気をつけてください。で、そうこうしているうちにふと見たところ、小店通りなる文字が出てきました。あ、ここじゃん。そう、私がね、毎週月曜日に楽しみにしております BS ジャパンでやっております、出発ローカル線聞き込み発見旅でもやったところなんですが、ちょっとね、バイクを止めてふむふむと見学。何でもこちらの小店通り、黒石藩政時代、藩政ってあの黒石藩のね、時代ですから、こちらから残る歴史的な建物が残る通りなんですね。で、小店って何なのなんて思いますけども、雪よけの屋根をこう差し出してあってですね、アーケードみたいな造りなもんです。夏は暑い日差しを避けて、冬は積もる雪から守ってくれるという先人たちの知恵で作られた通りなんですけども、なかなかのおしとやかっていうと変ですが、こう昔を感じさせるいい造りの通りでございました。まだまだ観光客の方もそんなにいなかったもんですからね、じっくり見ることができました。ただどうしても通りなんで車が入っちゃうんで写真が撮れなかったのが残念なんですが、その他にもこちら国のね、重要文化財になっております高橋家や、その他にも津軽 黒石小店駅のある記念館とかいろいろありますので、もしこちらの方ねよろしければ寄ってみてください。でそんな小店通りを抜けた先にありますのが黒石焼きそば専門店の鈴の屋さんでございました。時間の方はねもう13時を過ぎておりましたので、お店の方の混雑は一段落ということでラッキーでございました。で、注文したところね、待ち時間も少なく出てきてくれました。おお、これが噂のつゆ焼きそばか。つゆはね、実は醤油じゃないんです。ソース味なんですね。で麺はねこう平麺って言ったらいいんですか、普通の中華麺じゃなくて平麺なんですね。では早速っていうことでズルズルといったところ、あこれうまいね。普通ソース焼きそばだったらこう胃が疲れてる時なんかとかね、まあ、今回みたいな旅行の最中だとねなんか胃もたれしそうという感じがしちゃいそうなんですが、紅生姜いっぱい食べなきゃなんて気になっちゃうんですが、そんな心配もいらなくて。でねソース味のおつゆってどうなのなんて気がするんですが、これはまたなかなかのあっさり味で美味しい。でねあと案内をこう壁に貼ったら案内なんですけどね、それを見たらね味を変えるとなかなかいいですよっていうことが書いて、なんと七味を加えるんですね。ソース焼きそばなのに七味っていう気がするんですけども、どれどれとパパッと七味を振ってズルズル、お、これはまた味が締まってうまい。そうさっきはねこうソースがなんとなく香るって感じだったんですけど、七味を入れたところその香るソースがですねギュッと締まるって言ったら変ですけども、これはなかなか美味しいなっていうことで、思わず一気食いつうと変ですけどもね、ずるずる言ってしまいました。これは本当おすすめでございますね。七味を入れてちょっと食べ、あ逆か、七味を入れないで元の味を楽しんで半分ぐらいいったらこう七味を入れてグッといく、で最後までおつゆを飲んでみると、うん、なかなか美味しいようございました。ちなみに650円というリーズナブルなお値段でございました。でお勘定を済ませましてね、壁の方を見てみたら、なんとあの充電させてもらえませんかの写真を発見いたしました。あと充電のありがとうありがとうシールですか、あのシールも発見いたしました。なんという偶然ですかね、え知りませんでした。観光案内所のお姉さんもねそういうこと一言言えばいいのに、そういうのを言わなかったもんですから、うおーっとね思わず昨日トンネルトンネルという感じになってね、2日続けて出川に会っちゃったっていう感じになったんですが、しかもですね驚いたことにその充電のシールの隣にですね、去年12月にお台場の B1 グランプリということに出展したことが分かりました。12月に開催された B1、 そう私があの BMW の試乗会に行った日だったんですね。あの日は黒石焼きそば食べませんでしたね。だからそのことは黙っていましたけども、まさかねそんな縁があったとは思いませんでしたけども、そんな出来事にニヤニヤしながらもお店を出まして外観の写真を撮りましたけども、しかし最後の最後にね、こう出川さんのね写真を見ることもできまして、本当に今回はあの番組に感謝感謝でございました。でこれからね、先ほどの道の駅田舎館へ戻って青森のお土産を買って帰郷となるんですが、お気づきですか、実は私江南鉄道さんに乗ってはいなかったんですね。しかも終端駅であります弘前中央、あとね、大和に、またこっちの弘前駅、いずれも行ってません。唯一の終点の黒石駅もホームには入っていない。果たして、これで江南鉄道に行ったと胸が張れるのだろうか。思わず悩んでしまいました。ということで、2018年青森リベンジツーリングに行くぞ。はい、決めました。2018年夏青森リベンジツーリングに行きます。 まだまだちょっとね1年も先の話をするのもおかしなもんなんですが、湖南鉄道には乗っていない、で前回もお話しましたけどもね、旧下北交通のね大畑線も行っていないっていうことがはっきりいたしましたんでね、本当は北海道に行くのがベストなんですが、その前にやっぱり青森を制覇しなければということで、2018年青森リベンジツーリングに行かさせていただきます。またそのお話はね、この V トークの方でお話ができればいいと思うんですが、この場で決めさせていただきました。どうなりますやら、またねテントを持ってうろうろうろうろドタバタするのかもしれませんけども、まあそんなことをね、青森のお土産を買いながら決めまして、で黒石からやっとこさ東北道に乗って帰ったんですが、昼間の東北道初日と違ってねいい天気になってくれました。湖南線を取ってる時は、大和二線を取ってる時ですね、弘前から大和二の結んでる線を取ってる時は天気に恵まれなかったんですが、お昼頃から晴れてきてもう暑いぐらいの天気ということで、まあ初日と違って、周りをね、じっくりと見ることができました。まあ焦っていないっていうのもあったせいもありますけども、でゆっくり周りを見ていくと随所にね線路があるんですね。これは何線だなんと思いながらもゆっくりと走っていきましたけども、そうそう、途中でね白のブイストさんにすれ違ったんです。お互い追い越し車線をそんなにスピードを出してなかったもんで、向こうもこっちに気づいたんです。手を挙げればよかったね。え、もしかしたらブイストミーティングの方でお会いしたのかもしれませんけども、まあ本当残念でしたね。でいろいろ明るいね東北道をこうやって帰っていったんですけども、あとね意外だったのが東北道で芝城か、高速の脇にね高い城壁とねだだっ広い広場があったもんで、なんだろうなぁなんて思っていたんですが、後で調べたんですが芝城跡の公園があるそうでございますんでね、ちょっと立ち寄ってこれは見たいなぁなんてふと思いました。でまあ朝も言いました、朝もじゃないか、行きに決めつけておりましたけども、私の高速のね事故ルール2時間もしくは200キロルールに乗っておりましてね、前沢サービスエリアで一息つきました。前沢サービスエリア思ったより小さいんですね、びっくりいたしました。前沢牛食べたいなーなんて思ったんですけども、黒石つゆ焼きそばの方でお腹がいっぱいということがありましたんでね、じゃあ何かでも前沢牛をということで前沢牛入り肉まんを食べたんですが、あはははは、っていうような感じのお味でございました。まあもっとも夏に肉まん食ったらそんなもんかっていうような気はしますけども、さて、そうやってまた中央道、中央道じゃないや東北道へね戻ってきたら、仙台周辺に来ましたら小雨がパラパラパラパラと降ってきました。なんでも仙台この夏随分と雨が続いたそうでございましたね。天候が不順ですと農作物の方が心配になってきますけども、仙台の方は大丈夫だったんでしょうか。まあ、この時は長袖の T シャツを下に着ていてよかったんですが、宮城を越えて福島あたりではねぽつりぽつりと雨が降ってきました。夕方っていうこともあってね、なんとなく気持ちはどんどんどんどん落ち込んでいきましたけどもね、東北道は本当に雨だったなーっていうことになっちゃいましたけども、まあこの辺はまだねぽっつらぽっつらだったもんですから、なんとか阿武隈サービスエリアに着きました。さあ晩ご飯を食べようかななんて思ったんですけども、もう旅も終わりかっていう気持ちもあったんでしょうかね、お腹が減らなかったんですね。まあということで軽いものをちょっと取っただけにしましたけど、まあ V ストークの方はもうそろそろっていうことになりましたんでね、給油してお腹いっぱいにしていただいたところですね、ツイッターの方でお世話になっております鉄五郎さんの方からね、栃木方面の空真っ黒ですよ、大丈夫ですかなんていう情報があったもんですから、この先雨かいと思ったんです。でもねサービスエリアの中 の道路掲示って言って変ですけど、案内には雨っていう表示がなかったんですよね。あれまあでもまあ大丈夫だろうなんて、まあ、お気楽なとこが出てき、ちゃいまして、さて って走り出したんです。そしたらいきなり栃木方面雨走行注意っていう電光掲示板が。え、雨？嘘。と思いながらもどのくらい、まあ雪見みたいに小雨ならラッキーだよななんて思って走っていたんです。そうしたらですよ、来ました、バーチバチバチバチバチバチっていう雨が。いや、また痛いよと思いぐらいの雨でしたね。そんなことやってる間にですね、今度は雷がゴロゴロと鳴り出してピカピカドーン、うわ来たって感じでした。しかもですね、まあ、こんなことありえないんですけども、なんかね、隣の車線にピカッドーンというような感じで、いや思わずビクッてしてね、肩に力が入っちゃって、ちょっと後ろから見てた人は感づいただろうなっていうぐらい恥ずかしかったんですが、もう土砂降り、いや、やられました。全身おもろし状態になっちゃいましたけど、この後不思議なもんですね、今更カッパ着ようなんて気もなりませんね。まあもっともさっきも言いましたけど、さっきというか朝もね言いましたけども、走行用のカッパじゃないもんですから、まあウェアの中に着るしかないななんていう感じですから余計なんですが、もういいや、もうどうにでもなれっていうような気になりまして、やけくそで走っていましたけども、どれぐらい走ったんだろう、20分30分走ったんですかね。いやー、このまま東京まで雨ってことはねえよなーなんて思っていたら、しっかり栃木県内で雨が止んでくれました。やがてね、綺麗な星空の埼玉県に戻ってきまして、ちょっとね、寒くなっちゃいましてね、実は着替えがあったんだから着替えはね良かったんですけども、せめてタオルで拭いてね、上半身だけでも着替えればいいのに、なぜか着替えないっていう、まっすぐ帰っちゃったんですけども、妙なところがこだわるんですね私って、って思っちゃいましたけども、風邪ひかなくて良かったなっていうふうに思いましたけども、まあそんなこんなで無事帰宅することができました。まあ、今回の旅、いろいろな反省点がありましたね。思い込みが激しい。こうと決めたらそこに寄らなきゃいけない。それはちょっと直そうなーっていうような気がいたしました。あと、青森のね、会長さんにいただいたスタミナ源たれ。あとね、竹君のお話。本当に嬉しかったですね。青森のね、手を返してくれた、手を振ってくれたライダーさんたちも嬉しかったし、ツーリングとしてね、初めて、キャンプ2泊して、どうなるかと思ったんですけども、なんとかね、無事乗り越えてきて、今まで、自分でね、こんなの俺には無理だよなぁなんて思ってたんですけども、キャンプでそうやってね、長い距離走るっていうのが本当に楽しいなぁなんていうような気がしました。あと、失敗って言えばっていうか、後から気づいたんですけどもね、大鰐のところにですね、日帰りの温泉施設があったわけなんですよ。なんつったっけな。あ、そうそうそう。大鰐町地域交流センター、ワニカムだったかな。そういうところがね、あったんですよ。でよく考えたら、ここ夜までやってるわけなんでね、あの、弘前でお昼を食べ、弘前じゃない、黒石で焼きそばを食べて、一息ついて、で、大鰐まで行ってお風呂に入って、ちょっと仮眠して、夜出てればね、疲れも取れたわけじゃないですか。ね、でまあ高速料金も深夜料金でうまくね、安く上がったかもしれなかったんですけども、どうもね、その日に帰ろうっていうことに決まっちゃっててって言うと変ですけどもね、意固地になっちゃったっていうのがあったんで、でもこの作戦、実は他のところに行っても使えるなっていうことに気がつきました。ですから、キャンプで2泊して、で最終日ね、3時過ぎ4時過ぎまでこううろうろうろうろした後、地域のねこういう日帰り温泉のところへ入って、で大広間でちょっと休ませてもらってね、 3,4 時間休ませてもらえばもう7時8時なわけじゃないですか。でその辺で晩ご飯を食べて、まあ、いっぱいやれないのは辛いですが、それからまた高速に乗って帰ってくるね、そうすると深夜料金で平日でも安く行けるということに気がつきました。なぜね、実は12時前には確かに帰ってきたんです。帰ってきたけども次の日やっぱり使い物にならなかった。まあ疲れもあったんでね。それだったらね、 お風呂に1回入って、ゆっくりしてから帰ってくる方がいいんじゃないかということにやっと気づきました。まあ、次回の旅、来年ね、さっきも言いましたけども、青森のねリベンジツーリングは来ちょっとそういうふうな工夫をしてみようかなと思っております。なんか最後にねこううまくまとめられなくなっちゃいましたけども、この3日間本当にいろいろなことで勉強になりました。楽しい旅でございました。これでね、しばらくの間キャンプも行けなくなりそうです。というのもこの放送をアップするのが16日になりますが、16、17のね、旅バイク祭りの方は残念ながら台風のせいで延期になっちゃいましたけども、延期になっちゃうと私ちょっとね、泊まりでは行けないだろうなというような気がしています。次に行けるのが10月の7、8か、これのブーバイク稲ですか、こっちに行って、で車検が10月なんでそこで車検に出すと。で11月はね、実は結婚式があるもんですから、新郎の父がギブスをはめて、結婚式に出るわけいかないので、ちょっとそれまで11月の後半まではちょっとバイクに乗れないっていうのがあるんで、キャンプももうこれでおしまいなのかな、10月7、8でおしまいかなっていうような気がしております。いやでも本当今年の夏、充実した夏、楽しい夏を過ごさせていただきました。バイクよありがとう、キャンプよありがとう、そして生かしていただいた家族にありがとうというような気がいたします。また来年というかこの後もね、行けるように健康にも注意していきたいと思っております。さて第71回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあ最初の予定と違いましてね、3回にわたりまして青森ツーリングのお話をさせていただいたんですが、最後の最後のまとめの部分がこううまくまとまんなかったかなっていうような気がいたしておりますが、そこが私らしいところかなね、最後の詰めが甘いっていうところがありますが、まあでも本当に3日間ね楽しい旅でございました。この後ね、なぎさ園とあの V ストミーティングのお話とかね、いろいろまだありますんで、いろいろねこれからも喋っていきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。ぜひ、励ましやら少しだけのお叱りなどのメールをお待ちしておりますのでお願いをいたします。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.comvtokuradio@gmail.com です。 VTalk ラジオのブログにもアドレスを記載させていただいております。メールフォームを付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第71回バイク系独り言ポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。